皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第97回。今回も、リョウやルッチやワッツがいないってことで、ゲスト会になるんですけども、今回ちょっと緊張してます。なぜかというと、今回のゲストは初めての女性ゲストという。どうなるかわからないですけども、早速ゲストの方呼びたいと思います。ゲストの方どうぞ。
はい、どうも、こんばんは。折田理子です。
折田理子さんです。
おー、はい、どうも。
理子さん来ましたよ、理子さん。
いやー、緊張しますね。
なんでですか?
いや、もう、この人ん家に入ってきた感。
ああ、そうです。屋根裏部屋に。
ねえ。
ゲストですよ。はあ、いや、理子さん、まあ、屋根裏部屋リスナーの方、折田理子さんって聞いても、
はい。
まあ、知ってる方は知ってると思いますけども、
まあ、ほぼご存じないと思います。
いや、そんなことないと思いますよ。
いえいえいえ。
そんなことないと思うんですけど、
はい。
声はね、絶対、うん、まあ、リスナーさんだったら聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、っていうのは、
はい。
間に流れるコマーシャルですね。笹山さんの曲で、うん、ブレイブストーリーとキーポンってあるんですけど、その CM で出ている?なんて言ったんですかね。
はい、その声を出していただいております。
リコさんですよ。
はい。あれ、いやもう、屋根裏部屋聞いてていつも、はってなるんですよ。
なんですか?
いや、自分の声聞こえてきた。
あ、そうでしょ。
ちょっと飛ばすんですよ。
なんでですか?聞いてくださいよ。
数秒飛ばすん
ですよ。いや、ああ、曲まで。
曲まで。
いやせっかく沢田さんが作られた CM なんで、ちゃんと聞いてくださいよ、最初から。
あれね、めっちゃいいですよね。
いいですよ。僕、うん、最初聞いた時すごいなって思いましたけど。
うん。
で、まあ、キーポーンは、うん、ほぼもう、リコさんだけじゃないですか。
はいはいはい。
ブレイブストーリーの方で、まあ、
はいはい、
すごい男らしい声してるとはちょっと別の方なんですけど。
そうですね、さすがにあれは。
あれですけど、少年と、まあ、少女って言ったんですかね。
うんうんうん。
若い声っていうか。
はいはい。
二役、あれ、リコさんやってるんですよね。
そう、なんですよね。
どうやったら、どうやったらあんなこう、信じてって声と、なんでしたっけ、戦うっていう声、
うんうん。
できるんですか、あんな。
え?
いや、どうやったらあんな声、あれできるんかなと思って。
今やってみろよっていう。
いや。そんなしてくれ
て。そんな挑戦、ペガさんがまさかそんな挑戦的なことを言ってくるとは。
ないですよ、そんな。そんな、ないですけど。
よく、どうやってやるんですかとか、言われるんですけど、よくわかりません。
あ、やっぱそうですよね。口で説明しろって言われてもちょっと無理なもん。
なんかやったらできた的な。
やってみたら?
やってみたらできた。
なるほど。
まあ、なんとなくこう、男の子はこういう喋り方とか、
はいはい、
女の子はこういう出し方とかいう、うん、まあ自分の中でのこうコツみたいなのはあるんですけど、
うん、
それを伝えろって言われたら、この喉をこう、っていう、そういう感じになるん
で。なるほど。無理だってことですよね。
うんうんうん。
いやまあね、だから声のお仕事をだからされてるってことで、
はいはいはい、
まあそういう、ね、やられてると思うんですけど、だからその男の子と女の子の声以外で、例えば他のね、ポッドキャスト番組で言ったら最近ではないですけど、まあ始まったの、東京ミーハーっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。
番組あるんですけど、僕もよく聞いてるんですけど、はい、
うん。
沢田さんに限りなく似てる人が出てるっていう。
ああ、よく聞いた声の人やっていうやつね。
出ますよね。徳松さん、徳松、あれは三兄弟になるんですかね。わかんないですけど。
うんうん。
まああれの出だしのナレーションって言ったらいいですかね。
はいはいはい。
あれもね、リコさん、
ね。そうですね。
僕全然、はい、リコさんとお会いして喋ってるのに、ことはあったのに、うん、あれリコさんと思ってなくて聞いてましたからね、わかんない。
あー。あれ予想行き。
そうですね。だから、ああいう声もまた出せるっていうことですね。同じ女性の中でも。
まあ、うん、予想行き。
予想行き。
予想行き。
まあ、
自分じゃよくわかんないですけどね。
あ、そうですか。
うん。
寄せ気になったら、ああいう風になったっていう感じですか。
嫁って言われたから、そうなったん
です。 なんかかなりあれですよね。こう感覚的な感じですね。
感覚
なんですね。
うん。
いや、まあまあ、あれですよ。だからその、まあそういうナレーション以外にも、なぜこう屋根裏部屋に、
はいはい。
まあ、リコさんがって言うと、まあ、ね、僕実際お会いもしたことあるんですけど、
うんうんうん、
まああの、僕がよく、まあ、敬愛して聞かさせていただいている、狭くて浅い奴ら、
はいはい。
佐田信也さんがやられてる、ポッドキャスト番組ですけど、うん、
はい。
まあそれの、サブパーソナリティっていう方でいいんですかね。
うん、まあ、その一人という。
っていう感じですよね。
はい。
出ていただいてる、出ていただいてる、あ、出られてるってことで。
はい。出させてもらってます。
で、そういうつながりで、まあ、ちょっと仲良くさせていただいてて。
そうですね。
まあ、まさかね。
うん。
まあ、屋根裏部屋ってね、まあ、リーサーの方、まあ、分かってはると思うんですけど、まあ、かなりおっさん向けラジオ。なんで、全然まあ、リコさんは聞いてないだろうって、まあ、思ってたんですけど、まあまあ、その、真剣じゃないにしても、ちょっと聞いてるよ、とかいう感じのことを言われて、小耳に挟んでですね。
はいはい。
食いついて、出てくださいよ、ゲストにって。
おー、みたいな。
感じだったんですけど。
はいはいはい。
それでまあ、ね、リコさんと言ったら、まあちょっとオフトークでも喋させてもらったんですけど、はい、まあ多趣味と、結構。
そうなんですよね。
いいじゃないですか、その。
まだ増やしたいんですけど。
まだですか？
あの、ちょっとセーブしてるんです。
あ、セーブしてる状態で。
うん。
まあまあね、いっぱい、なんか、まあ、聞いたんですけど。
うん、うん。
まあ僕最近、その中でも、まあ興味がある分野で、全然できてないっていうのが、まあ本ですよね。本を読めてないんですけど、うんうんうん、まあリコさん、本が結構好きって聞いたんで。
そうですね。私も読む量としてはだいぶ減ってるんですけど。
あ、そうですか。
まあ好きは好きで。
読まれてるんですよね。
はい。
主に小説ですかね。
漫画も読んでますけど、漫画は最近もう、あの、Kindle で、Kindle オンリーでも、あの、冊数は、家に入れる冊数は増やさないように。
ああ、もうこれ以上はって。
そうそう。あの、ま、今まで買ってたやつは、
はい。
思い入れのあるやつとか、まあ、紙で揃えてるんですけど、
うんうんうん、
新しく買うやつとか、まあ、さして、まあ、置いとかんでもいいかな、みたいなやつはもう Kindle で全部。処理みたいな。
やっぱり Kindle いいっすか？
いやー、あれね、恐ろしいですよ。
恐ろしい。
あれ、ちょっといいなと思ったらポチってやったら買えますから。
ああ、それ、やばいっすね、それは。
そう、本屋で買ってた時って、
はい、
まあ、Amazon で買うにしても何にしても、うん、来るまでに時間ちょっと置くじゃないですか。
うん、そう、そうですね。
本屋さんで、まあ、例えば一巻買ってきたとして、
うん、
あ、次も欲しいなと思って、で、また本屋さん行った時に、2巻買って、3巻ぐらいまで買っていいかな、とか。でもまあ、あと7巻まであるけど、まあ、ちょっと置いとこうかな、とかっていう判断あるじゃないですか。
そうですね。冷静になれる時間がちょっとね。
もうね。
はい。
ポチってやった。
ああ、やっぱりわ、それは。
もうね、時間分、ほぼ全部すぐ読んじゃう感じなんで。
ああ。
あれ、ちょっと、危険は危険ですね。
ですよね。
うん、
僕、あの、まあ、ちょっと違うんですけど、24っていう、
うんうん、
あの、アメリカの海外ドラマ流行ったじゃないですか。
はいはいはい、
そして、あれってレンタルで僕借りて見てたんですけど、
うんうん、
ものすごく、こう、まあ、ちょっとその、終わりかけがね、続きがむちゃくちゃ気になる終わり方するんですけど、
うんうん、
レンタルだと、ちょっと足運ばんとダメじゃないですか。だから諦めがちょっとつくんですけど、
うんうん、
それがもし今みたいにネット環境でポチれたら、
うん、
ちょっと睡眠不足絶対になりますよね。
もうワンシーズンすぐ揃いますよ。
揃うでしょ。やっぱ恐ろしいな、それは。
いや、いいのはいいんですけど、
ね。そうそうそう。便利ってことですもんね、
う
ん。
そうそう。まあでもやっぱりちょっと小説は目が疲れるかなっていうところがあるんで、小説は本で買うように。今んとこしてて、まあ慣れたらね、
うんうん、
そうでもないんでしょうけど。
まあ、その辺がね、どうしても、神というか、そっちに馴染んでて、うんうん、まあみんな結構便利、いや、ね、そういう本、なんですかね、タブレットとか、
うん、
そういう、Kindle とかで見てるのを使ってる人はいいでっていうのはよく聞くんですけど、
うんうん、
まあどうなんやろうなと思ったんですけど。
いや、いいですけど、恐ろしい。 ては。
僕のように誘惑に弱い人間ちょっとやばいですね。
やばいかも。
いや、やばいですね、それで。で、そしたら、まあ、今日紹介してくれるっていうか。
ああ、そうそう。
最近読んだ本ですか、それは。
そうです、最近、一番、最近の中でのヒット。ヒット。私の中のヒット。
Kindle ですか、それは。
これは、小説なんで、
あの、
本
ああ、そうか、小説
ですけど、はい、はい。うん。霊能者湊っていう。
霊能者湊。
小説の、まあ、シリーズで今、7巻まで出てるんですけど。
続いてるんですね、まだ。
1話というか、1巻完結で、
あははは。
で、短編で3つぐらい入ってるのもあるし、
うん、うん。
あの、その1冊丸々、その1つのお話の時もあります。
はい、ああ、なるほど。
うん、うん。
それは、まあ、なんか名前だからすると、
うん。
ちょっと怖い感じですか？
怖くはないんですけど、まあ、一応ジャンルとしてはホラーミステリー。
あ、ホラーミステリー。
的なとこになるのかな、うん、でも、あの、霊能者の霊が、
うん、
あの、お化けの霊の方じゃなくて、
うん、
ゼロ、数字のゼロ。
どういうことですか？
ゼロ能者なんです、彼は。港くんっていうのが、まあ、主人公なんですけど、
はいはい。
ちなみにめっちゃ嫌なやつなんですけど。
嫌なやつなんですか？
嫌なやつっていうか、性格が悪いというか、口が悪いというか。
バジですか？それで。
うん、やつなんですけど。
それで、まあ、霊能って。
そうそう、あの、まあ、有能ではあるんですよ。
あ、無能ではないってことですね、霊能。
ないんだけど、その、まあ、この小説の中では普通に、まあ、妖怪とか、その怪異って言われてるんですけど、
はい。
その、まあ、実際にそういうものが存在しているって、
うんうん、
まあ、世界観なんですね。
うん、
で、それを退治するための、まあ、神道というか、巫女さんの組織とお坊さんの組織があって、
はい、
まあ、この二つは仲悪いんですけど。
悪いんですか？
悪いんやけど。で、そこの人たちは、ま、ちゃんと修行とかして、霊能力を持ってる人たち。
はい。
がいるんですが、はいはい、まあ、この湊くんっていうのは、あの、そういう力、感じる能力とかも何にも持ってなくって、
うん、
ただすごい、あの、ちゃんと知識をたくさん持ってる。
はいはい、はい。
で、その、目の前の怪異っていうのを、その、ただの不思議現象として受け、あの、見るんじゃなくって、
うん、
あの、どういう理論でそれがなってるかっていうのを、まあ、紐解いていって、
うんうん、
で、それに手段を講じて、その怪異を取り除くっていうことをする。
うーん。
だから、その修行してる人たちからしたら、自分たちはすごい頑張って修行してんのに、
はい。
こいつは、そんな力もなく修行もせんと、
うん、
なんか、あの、口先とか小手先の、なんか、くちゃくちゃしたことで、解決しよるって言って、
うん、
まあ、嫌がられては、いるんですけど、まあ、それぞれの、その、神道の方と、まあ、お坊さんの方と、両方の、その、結構力持ってる人たちに、頼られてて、
うん、
で、なんか、その、それぞれ解決できないことがあると、ここに、湊くんのところに、依頼を持ってくるっていう。
あ、そうなんですか？
そう。
その、両方の方の偉いさんが、来るってことですか？
そうそう、一番偉いさんじゃなくて、まあ、
そこそこ。
そうそう、昔からの友達みたいな。
ああ、なるほど。
その、うん。
助けてくれ
た。ちょっと解決してや、みたいな。
それはなんか、聞いた感じで言うと、
うんうん。
福山雅治がやってるドラマのやつは、何だっけ、東野圭吾さんの、なんだかな。完全にド忘れしてますけど、映画化もしてた。
なんか、いや、あの、実に面白いの
あるあ。あ、そう、実に面白い。タイトル忘れましたけど。あれはなんか科学的に、
科学の、うんうん。
アプローチって、要はなんか普通のね、殺人事件とか、で、それを科学的なアプローチっていうのは、うんうん、要はなんかちょっと違う感じで行く感じじゃないですか、言ったら解決まで。
うんうんうん、
それに、そういう感じですかね、みんなと。
そうそう、だから、要するにミステリーですよね。その謎に対して、アプローチの仕方が違うっていうだけで。
ただでもあれですよ、妖怪がいるという世界観ですよね。
そうそうそうそうそう。で、その、最初の時に、
うんうん、
それぞれのその、神道の方、巫女さんとお坊さんの方の、それぞれの、その、人、うん、子たちと関わって、それ以来、その三人組みたいな感じで、 進んでいくんです。
うんうんうん、
巫女さんの方の、まあ、女の高校生の女の子と、
うん、
お坊さんの方は10歳の男の子なんですけど、
うん、10歳
?10 歳。めっちゃ才能のあるひねくれた男の子。
すごいな、
と、まあ、神道の方の巫女さんの女の子と、
うん、
なんとなくこの港の事務所に来て、で、なんとなく3人で解決していくっていう。
うん、え、港くんは何歳ですか？
港くん結構いいお年、いいお年っていうか、それなりの年やと思います。20代後半とかそんなんとか。
ああ、なるほど、そういうの。
書いてたかどうか忘れましたけど。
うんうんうん、
大人です、結構。
あ、大人なんですね。
うん。
でも7巻も出てるって結構あれですよね。
うん。
どうなんですか？ライトノベルって、ですよね、これって。
そうね、ラノベですね、メディアワークスなんで。
ライトノベル自体を読んだことないんですけど、
うんうんうん。
7巻っていうのは、まあ、普通ぐらいですか？そんなんてよくあるんですけど、出てるのって。
どうなんでしょう。多分その、一般的に今ラノベっていうと、
はい。
もう一個軽い感じ。
あ、そうなんですか。
いや、どうやろう。まあ、これもラノベはラノベやと思うんですけど、
あ、
あ、電撃とか、あの辺
の感じですか？僕ほんと子供の時にね、子供の時っていうか、ちょっとリコさんってわからないかもしれないですけど、うつのみことかね、なんか、
うん、
そういう感じのやつ、知ってますかね？知らないですか？
どんな、それタイトルですか？
はい。宇宙王子ってか、え、王子って思
う、うん、
なんかまあ、そのライトノベルって言葉はなかったんですけど、
うんうんうん、
いやファンタジー、ちょっとファンタジーが入ってる感じの小説ですね、はいはいはい、結構シリーズで。
うんうんうん、
まあ、あとはだから、まあ、銀河英雄伝説とか。
はいはいはいはい。その辺は多分、
はい。
なんか最初にラノベって言って、言われてた時、
うん。あ、そうなんですか。
の感じから、多分最近もっと軽くなってきて、
うんうん、
俺の妹が、なんちゃらかんちゃらとか。
それね、僕もよく見かけるんですけど、俺の妹がっていうのは。それはライトノベル系のことなんですか？
多分、あれを今、ああいうシリーズとか、やたらタイトルが長かったりとかするのを、多分、じゃ一般的に今ラノベって言われると、あの辺を思い浮かべる人が多いやろうな。
ああ、なるほど。
っていう。
そういうのとはちょっと違う感じかな。
萌えは一切ほぼないんですよ。
なるほど。
あの辺多分、萌えを重視した感じ。
うんうん
なんか表紙がめっちゃ可愛い女の子がいっぱいいたりとかする感じだと思うんですけど、
はいはい、
まあ読みやすいっていう意味ではライトノベルと言えるかもしれないんですが、
はい、
萌えはないです。
あ
まあ一応、はい、女子高生の巫女さんがいるからそれが可愛いっちゃ可愛いです。表紙も別に普通にイケメンのその港くんの顔の表紙やし。
はいはい、あ、なるほどなるほど。
うん。だから、まあ、京極夏彦よりは読みやすいと思いますよ。
なんかね、やっぱさっきオフトークにもちょっとちらっと言ったんですけど、
うん。
分厚すぎて。
そうなんですよ。
で、その名前がね、
うん。
全く読んでない僕からすると、うん、京極夏彦って、漢字がもう威圧感があるんですよね。
うん、確かに。でも、あの人のは長いですけど、
はい。
読みやすいのはめっちゃ読みやすい
です。マジですか？
はい。あの人は、ちゃんと文庫化されるときにも、
はい。
自分でそのページ構成とかを全部見直しして、例えば、文章は次のページにまたがないとか、
うん、
そういうことを全部自分でやってはるっていうのは聞いたことあります。だから、
マジですか？
読みやすい。
すごいな。
うん。で、まあ、長いのは長いんですけど、
うん。
私も最初ね、読むの迷ったんですよ。っていうのは、
はい、
絶対面白いやろうという予想はあったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、ハマるやろうなっていうのもあって、うん、もうその時とかまだ全然電子書籍とかない。
ああ、
なるほど。読もうかどうしようかだいぶ迷ってて。
はい、はい。
ということは、ハマったら揃えたくなるじゃないですか。
ですよね。
そしたらこのブースたちが全部家に来るのかと思ったら、ちょっとどうしようって思ってたんですけど、
はいはい。
つい読んでしまって、
読んでしまいましたか？
これはってなって、
うん、
結局、
あ、
全部、ダーって。
買ったんすか？
もうだいぶ前ですけどね、もう10年ぐらい前の話ですけど。
マジですか？
はい。日本の製本技術すげえなって思う。今結構上下巻とか上中下とかで、分かれて出てるのも多いんですけど、
はい、
はい。1個でゴンってこう何センチっていう。
ですよね、あれね。
あのやつで出してて、あれね、その時電車通勤してたんですけど、
はい。
めっちゃだるいんですよ、手。
ですよね、あれ一冊で結構カバン取りますよ。
そう、文庫やのに、こんな重たいってあり、うん、みたいな。うん、
あ、まあ。
大変ですね。
でもあれじゃないですか、ほんなら。まあ僕はちょっとまだ持ってないですけど、Kindle、うん、的なもの持ってる人からしたら、
うん。
ね、今やったら、ピッと。
ピッと。いいと思います。
何グラムもないですもんね、データなんで。
そうそうそうそう。文字やしね。
文字ですもんね。
京極、あ、その、夏彦のその、京極堂シリーズっていうのがまあ、有名なやつですけど、
はい。
京極堂シリーズは、まあ、その世界はまあ、妖怪とかはいないんですよね。
うん、いない。
その、殺人事件が起こったりとか、
はい。
その、怪、変な、不思議な事件みたいなのが起こって、うん、で、それを、まあ、呪いだと言って、その、京極堂の、うん、京極堂っていう本屋さんなんですけど、その人が、まあ、はい、神主さんもしてて、
うん、
そこその人が、その呪いを払っていく。
うん、
で、ただ単にその、うん、宗教がかって、これは呪いだから、呪文を唱えたら解決するんですとか、そういうことじゃなくって、
うん、
その、人の心理とかを解きほぐしていって、
うん、
で、これで、お払い完了、みたいな。ちゃんと理由付けして、払ってくれるっていう。
面白そうですね、それ。
めっちゃ面白いですよ。
マジですか？
うん。で、映画にも確か、産めの夏って最初の、京極堂シリーズの最初の一冊が産めの夏っていうんですけど、はい、それが映画にもなってて、映画も確か私見た。
確か見たっていうの、映画は、あんまり、あんまりって感じですかね。
まあ、うん。
また、だいたいあれですよね。まあ、原作。
そうそう、まあ、あれだけね、分厚い本を、2時間程度のドラマにしよう思ったら、そうなるよね、みたいな。
まあ、まあ、そうですね、
うん。まあ、イメージの保管
なるほど。
風景とか、
はいはいはい。
そんなんにはなったかな、みたいな。うん、別に、酷評するほどでもないけど、みたいな。
うんうんうん、
で、その中に、毛量の箱っていう話があるんですけど、
はい。
私は、本を読んで、
うん、
一番動揺した。
動揺
なんか、すごい、ざわざわってなって、今まで生きてきた中で一番動揺した本。
マジ
っ
すか？そんなあるんですか？
その毛量の箱っていう。
名前からしたらおどろおどろしいですけど。
まあ、話的にもまあ、だいぶ、まあ、怖いというか、不思議な話なんですけど。
はいはいはい。
その、結構、コミックとかにもなってて、毛量の箱だけなんで、
うん。はい。
その本屋さんとか行って、毛量の箱っていうタイトルを見るだけで、はっ、ざわ、ざわ。
マジで？どんだけ動揺してんすか？
なんか、あーってなったんですよね、その本読んで。なんかそういう意味ですごい印象的な本なんですけど。
それは、ちらっとこう、
ちらっと。
なんですかね、そう。動揺した理由を教えてほしいんですけど。
動揺した理由、まあ、その、箱の中に女の子を、が詰まってるっていう話。
もうすぐ怖いんですけど、僕今聞いただけで。
確か冒頭やったかな、その、男の人が電車かなんかに乗ったら、
はい、
箱を持ってる人がいて、
はい、
その箱を見たら、綺麗な女の子が入ってて、
はい、
割と小さな箱なんですけど、
はい、
で、その、その箱の中の女の子が、
はい、
ほうっていう。
ちょっと待ってください。むっちゃ怖いっていうか、もう、これ僕ら今収録してるの深夜じゃないですか、言ったら。これじゃ僕聞かない方がいいぐらいですから。ほうって。
ほうっ って言って、それを見た男の人はそれに見せられて。
え、見せられるんですか？
もうなんかそれに取り憑かれたように。
へぇ。怖いですけど。はい、
うん。あれを再現したいって言って。
え、僕も同じの欲しいみたいなもんですか？言ったら
そう。そうそうそう、あれが欲しいって。うん。それ、完全ネタバレですけど、これ。
あ、そうですか。まあ、どうなんでしょうかね。うん、僕はもう聞きたいぐらいになってますけど。
いや、まあ、その結局、その、うん、まあ、肝心な部分は全然あれですけど、
ね、あ、大丈夫ですか。
はい、その箱の入ってた少女、うん、まあ、それに見せられて、それを作りたくて連続殺人を犯していくっていう。
うわぁ。怖いな
ぁ。少女をバラバラにしていくっていう。
それで、リコさんがどういう線も、僕もまだ全然繋がらないんですけど。
なんかね、その、要するに、その、なんて言うんでしょうね。そっち側に行ってしまう、一歩踏み込んでしまったっていう、その少女の箱を見て、はい、その頬と泣いた女の子に見せられて、
はい、
行ってはいけない方に進んでしまうっていう選択肢を、
はい、
してしまったっていう。
ああ。
そこの境界線ってすごい曖昧なんだよ、みたいな。超えようと思ったら、それに見せられる側の人間はすぐにそっちに行ってしまうんだよ、みたいな。最後結構そういう話になってきて。
はいは
い。
ああ、ああ、って。
ああ、ほうと泣く子に見せられてしまうって思って。どっちかっていうとそっち側って思って、ものすごい動揺した。
はあ。
ああ、ざわざわざわざわってなった。
怖いなぁ、でも。
まあ、怖い話だよ。でも、すごい美しく描写されてるんで、大丈夫ですよ。
どうなの？
フォート泣いても大丈夫ですよ。
マジですか？いや、僕も、電車の中のそのフォートだけでも、かなりもイメージがこう、膨らんでしまってるんですけど、寝れる
かな？確か冒頭がそのシーンやったと思うんですけど、私もその、めっちゃ好きなんですけど、その、読むたびに動揺するんで、あんまり読み返してないんで、曖昧になってきてるんですけど。
いや、さっき、リコさんね、映画で映像で保管っていう話をしてましたけど、
うんうんうん、
あの、なんですかね、怖いものとか話って、
うん、
小説とかの方が、
うん、
怖い時があるんですよ、僕なんか。映像ではっきり出してもらってたら、
うんうん
まあ自分の思う怖いじゃない時があるじゃないですか、その映像のね、うんうんうんうん。ただなんかまあ、その小説で怖いって書かれてたら、自分の一番怖いものを想像するっていうか、うん、なんですかね、うんうんうんうん。だから、想像する方が怖い時が、僕らは リングの小説がそうだったんですよ、なんか。
はいはいはい。
映画より小説の方が怖い。
そうですね。うん。
だからもう今、毛量の箱の中の、ほうが。
ホブと泣く少女に、作画さんも見せられ
る。いや、見せられてる。見せられません。僕はもう怖いなと思ったんで。それにはちょっとまだ一歩踏み出せないですけど。まあでもありますよね、そういう一歩ね、踏み出すと。
一歩、うん。
それってまあその辺の普段のね、日常に転がってるというか。
うん、
うんうんうん。怖いですよね、確かに。
そうそう、そういうことを思うと怖いなと思って。
うん。
うん
あまりにインパクトがあって、もう全然、そういう漫画のモールの箱っていうチームいるだけで。
そうそう。
ああってなる。
なんか漫画は読んでないよ。漫画読むと多分イメージが消えちゃうと思うんで。
はいはいはい。
やっぱね、読んだ時にこう自分の中である程度、こういう電車でこういう箱に入っててとかって、想像するじゃないですか。
やっぱ
それで一番ね、残ってるから。
遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえばねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、うん、 私もそうだといいなって。うん、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with、 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
京極夏彦さん、まあ、名前もね、よく聞いてて、僕大概あれなんですね。もうそう言って、有名な人のやつって呼んでなくて、呼んだら、大概僕ハマるというか、
うん、結構ハマると
思います。なんですけどね、ちょっとまあ若干イメージが勝手にも怖いイメージが京極さんだったんで、まあ、うんうん、まあそれとあと、分厚さですね、分厚さ。
まあそういう意味では先に紹介した例の、例のシャミナタの方が、うん、まあ、そんなに分厚くはないし、
分厚くはないし
普通の、うん、サイズやし、まあ、読み切りやし、まあ、怖くもないんで。
そうですね。
うん。まあ、ちょっとホラー的な話もあるけども、うん、まあまあ、理論で論破してくれる感じなんで。
うん。
うんうん、その、京極夏彦的な、その、人の嫌なところをじわじわ追い詰めてくるような感じはないです。
いや、もう、多分絶対読んだら、こう、ぐいぐい引き込まれてはいくとは思うんですけどね。
うんうん。
そうですね。またね、違った良さがありますよね、それ。
うん、うん。
他、どんな感じですかね、その、まあ、ちょっと怖くないやつないかな、なんか怖くないやつ。
怖くないやつ。これ軽い感じで言えば、
はい、
まあ好きなシリーズで言うと、うん、まあ、Qちゃんのシリーズか、
Qちゃん？
Qちゃん、あの、
僕、オバQか、あの、走る人のQしか、Qちゃんしか触ってきてない。
あの、いや、あの、名探偵Qっていう。
あ、そういうの？
あの、いや、万能鑑定士なんですけど、本当は。万能鑑定士Qっていうシリーズが。
はいはい、はい。
これもあの最近、あの、映画化された。
お、そうなんですか？
はい、綾瀬はるかさんと、
はいはいはい、
松坂桃李くんでしたね。
うん、うん。うん。
あの二人で映画化されたモナリザの話があるんですけど、
はい。
まあ、そのシリーズは、すごい好きなのと、
うん。
まあ、あともう一個は、コーヒー店タレーランの事件簿っていう。
タレーラン？
タレーラン。
タレーラン。
その Q ちゃんのシリーズはめっちゃいっぱいもう出てるんですよ。30ぐらい出てるかな。
すごいな。
シリーズが結構続いてて、
はい、
あの他のシリーズも合わせるとそのくらい多分いっちゃってるんで、タレーランまだ3巻しか出てないから。
あ、タレーランいけそうな感じですね。
タレーランいけそうですよ。これは、あの、コーヒーのお店のタレーランっていうの、はい名前なんですけど、
うん、
そこのバリスタさんって、
はい、
コーヒーの専門家の女性が、
はいはい、
まあ、事件を解決していく話なんですけど、
うん、
事件も別に殺人とかじゃなくて、なんか誰かが困ってるとか、
うん、
ちょっと不思議なことが起こったりっていう時に、うん、まあ、この、なんて名前やかな。キリマさん、
うん、
キリマさんっていうバリスタさんが解決していくっていう。
そのバリスタさんは別に特別な能力というかなんかあるわけじゃん。
頭がいいっていう。
頭がいい。
だけどっていうのもあれですけど。
はいはい。
うん、でも視点が、
うん、
主人公の青山くんっていうのがいるんですけど。
はい。
まあ、大体彼の視点で描かれてて、
うん、
で、まあ、彼は、まあ、このバリスタさんのことが結構好きなんですけど、うんうんうんでも結構ね、裏切りが、
裏切り
あるんです。別にその人間関係で裏切りじゃなくて、読んでいくと、まあ一冊で一遍、だいたいそうなんですけど、
はいはい、
最後の方に、ああ、やられたっていう、ストーリー的な、
いいじゃないですか。
裏切りが、まあ毎回結構ある感じで。
マジですか。
うん。
あ、それいいですね。
うん。でも別に誰も不幸にならないし、
僕絶対素直に見るんでね、必ず裏切られる自信あるって、絶対いいですわ、それ。
コーヒーにも詳しくなりますし。
あ、もうコーヒーは全く詳しくないですけど。
これ読んでると、なんかすごいコーヒー飲みたくなりますよ。
マジですか？
美味しいコーヒーめっちゃ出てくるんで。
いや、逆にコーヒー詳しくなくても読めるんですか？
あ、全然読め
ない。あ、マジですか？
うん。
あ、まあ、それコーヒー飲みたくなるのってリコさんがコーヒー好きだからじゃないですか。
それもあるかもしれないですけど。
まあ、
みたいな。
ああ、まあ、それはなんかこう出てきたら、あ、うん、そのコーヒーどんなんだろうみたいな感じで飲みたくなってますか。
そう。で、なんかとにかくコーヒーにこだわりがある作家さんなのか、
うん、
まあ、バリスタさんが、もう、本当にコーヒーにこだわって、
うん、
お店をやってはる人なんで、
はい。
この青山くんっていうのも、その、コーヒーの、まあ、関係者っていうか。
あ、そうなんです。客ではないんですか、これ。
まあ、お客さんなんですけど、
はい。
まあ、コーヒーに詳しいというか、コーヒーに関わる人。
あ、そうなんです
か。なんで、うん。本当に、コーヒーの話ばっかり、ほぼ。で、3巻なんか特に、
はい。
何やったっけね、バリスタのなんか、大会みたいな話なんですよ。その、バリスタを決めるっていう。
はいはい。大
会の話で、で、なんかそこで、こう人を妨害するような、
うん。
事件が起こっていって、で、それを解決していくっていう。
ああ。いいですね。それはその、ちょっと名前忘れたんですけど、主人公じゃなくて、うん、メインのバリスタさんも、出場するってことですか、
う
ん
う
ん、
そこに。そうそうそう。
いいですね。
で、巻き込まれて、自分も疑われながら、謎解いていくみたいな。
ほほほほ。あ、なんかやっぱりそれ、怖くなくて良さそうですね。
こっち行こう
って
。
ほうとか言わないですよね。
ほうとか言わない。
これは、三巻やし、なんかいい感じやな。
うん。結構本屋さんとか行っても目立つとこに積まれてたりするから。
え、結構売れ
行きだと思います
。売れ筋ですね。
うんうん。
それチェックしようかな。
うん。ぜひぜひ。
いや、だからね、僕は、まあ、その話変わるというかあれなんですけど、
うんうんうん。
繋がっていくんですけど、コーヒーがね。
うん。コーヒー。
コーヒー、コーヒーの発音で、
え？いやいや。
おかしいですか？
いいんですよ。
大丈夫ですか？
ほうとないたんかと
思って。ほうひーで。
いい。
怖いですよ、もう、毛量の箱からちょっとでも僕、毛量の箱のイメージを消そうとしてる。やめてくださいよ。いや、
コーヒーね。
コーヒーね。うん、コーヒー、はい、子供の時っていうか、まあ、大人になってからもしばらくあんまり好きじゃなかったんですよ。
うんうんうん、
なんでこんなに苦いのを飲むのかと思ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ここ5年、まあ、10年前ぐらいからは好きになってきたんですけど、ただ味のわからない男っていう、なんですかね、要はインスタントコーヒーで全然、満足というか、まあ、逆に言ったらその、ちゃんとその、抽出したっていうんですかね。ポトポトっていう。
うんうん
う
ん、
ああいうのを普段っていうか、飲んだ経験もあんまないかもしれないですよね。
ああ、じゃあ、お湯入れて、じゃーってくるくる回して飲むだけの。
そうっす。
あれ。
そう。あれ、まあ、あれで、まあ、あれも、が好きにはなってきてるんですよ。まあ、好きになってきたら、ちょっとしてもっと美味しいコーヒーってあるのかなとは。
はいはいはい。
思ってて。
最近は確かに、インスタントもだいぶ、なんか、高級っていうか、
はい。
良くなってきてるんちゃうかなっていう気はするんですけど。
あ、そうですか。
でも、やっぱり全然、 違いますよ、豆とは。
マジですか。
うん。で、その、コーヒー嫌っていう人って、
はいはいはい。
まあ、あの、コーヒーのあの匂いが嫌っていう人は、まあ、しょうがないと思うんですけど。
あの匂いがいいですよね。
そうそう。で、あの、なんか、苦い、
うん、
あとなんか酸っぱい。
酸っぱい
っていう人がいるんですけど、確かになんか、置いとくと、
はい。
なんか酸っぱくなっていくんですよ。
あ、酸味
入れて。そう、酸味がすごい出る。
へ
ぇー。それが嫌やっていう人が結構いるんですけど、
はいはい。
あの、それは、酸化して劣化したコーヒーの味なんですよ。
あ、それもコーヒーが酸っぱいんじゃなくて、そのコーヒー自体がもう酸化した、劣化して酸化してるから。
劣化の味なんです。
あ、そう。
ちゃんと、焙煎して、ちゃんと引いて、すぐ飲んだら、もう嫌な、その雑味っていうか。
はい。
は一切、ない。あのコーヒーのいい匂いやなーっていうあの匂いだけが残る感じで。
うん。
飲みにくい、その変な苦味とか。
うん。
変な酸っぱみとかは、ない。
マジっすか。
うん。
その、僕、焙煎とかあんまその辺とかは、絶対分かってないですけど、うん、コーヒーって。うん、あとな、引くって言ってますよね、
はいはいはい。
それも、それも、分かってないぐらいなんですけど。
私もそんな詳しいわけじゃないんですけど、
はいはい。
あの、コーヒーハンターっていう人がいる。
え、ハンター
コーヒーハンターっていうの、あの、川島さんやったかなっていう、その、コーヒーにめちゃこだわって、
はいはい。
あの、その世界のコーヒーを自分でその現地に農園まで行って、で、豆をこう、こういう風にしてほしいみたいな感じで、こう農園との話し合いまでして、
はいはい。
で、あの、自分でもう本当に美味しいコーヒーを入れるんだって言って、やってはる活動してる人がいて、その人の講演を一回聞いたことがあるん
ですけど。マジですか？めちゃめちゃこだわりですね、それ。
いや、全然、たまたま、そういう機会があった。
あ、そうなんですか？
あの、まあ、その人が言うには、まあ、まず、その、豆を、
はい。
あの、輸入するときに、
うん。
あの、船で？
はいはい。
船ちゃうわ、その、コンテナに入れますよね、荷物を。
あ、そうですね。
コンテナを、ちゃんと温度管理のできる、やつにしとかないと、
うん、
その、運ばれてくるときに、暑くなったり寒くなったりとかして、
そうですね。
そこの時点でだいぶ劣化する。
まあ、言われたらそう。
ちゃんとしたところは、その、温度管理のできるコンテナで豆をまず輸入してると。で、アラビカ種っていうその種類の豆があるんですけど、
はい。
そっちの種類は、まあ、数はそんなに多く取れないんで、だけど、美味しいと。で、そのインスタントで使われるようなやつは、
はい。
その、なんかもう一個名前忘れましたけど、はいはい、その、もっと大量生産されて、
うん。
もっとたくさん取れるけど、そんなに美味しくない、
うん。
ってやつを、その、主に使ってる、はい、安いコーヒーなんかは。
はい。
そのアラビカ種っていうのは最近なんか CM とかでも結構聞くんで。
あ、そうなんですか。
うん、あの、まあなんかそんなん聞いたなみたいな。
うんうんうん、
で、豆ってこう、ちょっと青っぽい普通の種なんですけど、そのコーヒー豆の種って。最初は普通に本当にその辺の果物とか剥いたら出てくる、
はいはい、
青い種。はい、ああいう状態。本当はあの、ま、こう、黒いコーヒー豆をあのまま青くし、白っぽく、青くした感じで、
はい、
まあ、それが生の豆なんですけど、
はい、
でまずそれを焙煎っていう作業があって、
うんうんうん、
その、深くは私も知らないんですけど、
うん
うん、なんか、ぐるぐる回るやつに入れる、う
ん。いいですね。そうそう。ぐるぐる回る
です
ね。
で、多分加熱されてる。
ああ、なるほど。
感じとして。
はいはいはい。
でその焙煎して、
はい、
その時点で、まあ、ガスが発生するんですよね。焙煎した豆から。
あ、そうなんですか。
で、そのガスがどんどんどんどん抜けていって、
はい、
劣化していくんですよ、また。
あー、劣化し、もうその時点で。うん、
で、このコーヒーハンターの人は、
うん、
もうそのガスを、なんかシャンパンボトル、うん、
はい、
焙煎したての豆をシャンパンボトルに入れて、
うん
蓋して、
封じ込む。
極力劣化を防いで、
はい、
販売して、本当に開けるときにシャンパンみたいにポンっていう。ガスが充満してるんで。
なるほど。
うん。
すごいね。
そうそう。まあ、ここのコーヒーは、買ってないんですけど、
うんうん、
またまたま近所に、
うん、
その生の豆で輸入して、
うん、
で、注文したらその場ですぐ焙煎してくれるお店があって、
はい、
でそこで買ってる感じ。
もうそこでそれを飲むと、
うん、
あ、もうインスタントあんまり飲めないかなっていう感じになる。
もういらん
って。あ、マジで？
なんなら、あの、シアトルズベストとか、
はい、
ああいう、要するにコーヒー、
はいはい、
飲料店ありますよね。
ありますよね、普通に。
あれももういいや。
マジっすか？
なんか家で飲む方がいいわ、みたいな。
あ、家のやつの方が美味しいわ、って。
うんうん。
それはもうちょっと一回、やっぱり、チャレンジするべきですね。
そうですよ。で、やっぱりその、まあ、豆のままで出てくるわけじゃないですか、焙煎した時って。で、そのままでは、ね、お湯注いでもないので、それを引くっていう作業
あ、はいはい、引く。
いるんですけど、
はい、
まあ、言ったらお店でも、ビーって言って、機械で引いてくれはるんですけど、
はい、
やっぱその、引くっていうことは小さくなるっていうことなんで、
はい、
小さくなるっていうことは空気と接する面が多いっていうことなんで、どんどん劣化が早くなる。
はいはい。
ですよ。だから、やっぱり豆のままで、飲む直前に自分で引く方が、より、美味しい。
なるほどね。引く道具を変えよ、ペガと。
そこまではね、まあ、最初は、
はい、
まあ、引いてもらったらいいと思うんですよ。
はい、あ、まあまあまあ。
で、そっから、でももっと美味しいん
だ。
飲めるんちゃうとかってなってきたら、そんなに高くなく、
手
引きのミルとかも売ってるんで。
マジですか？
うん、
あまりに美味しいと僕もハンターみたいになっていったらどうするんですか？ハマってって。もっと。
これは、
もっとって。
農園まで行くやん、みたいな。だから、いつもゴリゴリしながらコーヒー入れてます。
あれですよね。あの、ポタみたいな感じですよね。
うん。あの、粉を、
はい、
引いた粉をフィルターに入れて、
はいはいは
い、お湯を、注いでいくんですけど、
はい、
その、入れ方もなんかいろいろ、
あ、あるんですね。
美味しい入れ方みたいのがあって、
うんうんう
ん、あんまり守ってないんですけど。
ハンター慣れですよ、ハンターに。
どう入れても割と美味しいな、みたいな。
ああ、なるほど。
まあ最初その、ちょっと、お湯も80度ぐらいの、カンカンに沸いてるやつじゃなく、ちょっと冷めたぐらいのやつがいいらしいんですけど、
そうな
の。そういう知識はあるけど、まあ大体カンカンでいきます。
なんで？なんで？まあまあ美味しいです。いやもうカンカンでも美味
い。めんどくさいから。
そうですね。待ってられへんって。
ちょっと、こう、全体、うん、豆全体を湿らすぐらいにお湯を入れて、
はい。
そうすると、新しい豆だと、ちょっとふわーってこう膨らんで、
はいはい。
盛り上がってくるんですよ。
へ、はいはい、
で、全体に行き届いたなーっていう時に、こう、うん、もう一回、こう、ゆっくり、じわじわ注いで、行くと、こう、下からポタポタポタって、して、美味しいコーヒーが出てくると。
いや、なんか、聞いてたら、飲みたくなってきましたね。
うん。もうだから、ミルクとか、お砂糖とか、いらないですよ。
うん、いや、マジですか？それ、お腹痛くなるんじゃないですか？ブラック。
なんで？
なんか、いいがなんかキーってなりそうなイメージが、ブラックって。全然もう、余計なもんいらないって。
まあ、飲みすぎたらやっぱりちょっと胃が痛くなるとか聞きますけどね。あ、
全然大丈夫ですか、リコさんは。
全然、そんなならないです。もう大量に出して大量に大体飲んでますけど。
大量に飲んですか？
大量にっていうか。
いや、それ、実際僕飲んだことないんで、その、なんとも、その、僕、多分それを飲むと、
うん、
もう余計なもんいらないよってなるかもしれないですけどね。
うんうんうん、
これだけで飲みたいっていうか。
そうそうそう。そう、
うん、
え、お砂糖、もったいないってなる。
ああ、変わってしまいますもんね。
だまあ、ちょっと、ね、あれやったらちょっとクッキーとか、
うんうん、
甘いものを食べながら、
あ、いいっすね。
飲むっていうのもいいかもしれない。
ああ、いいっすね。
うん。
コーヒーって、 どこまでなのかなって。なんかね、
うんうん、
ちょっと一個だけ気になるお店があるんですよ。
うんうん、
とね、大阪、まあまあちょっとローカルの話は申し訳ないんですけど、うんうん、大阪の八尾でしたかね。
うんうん、
ザ・ミュンヒっていうお店があるんですけど、それがなんかラジオだったかななんかで、聞いたこと。
めっちゃ高い。
そうそうそうそう。1500円とかそんなんですよね。はいはいはい、で、1時間ぐらい待つんかな、このポタポタ落ちる。なんか。
ちょっと高かったんちゃうかな。
あ、マジですか？
とかじゃなくて。
あ、何万のもあるんですよ。なんかその、十何年か忘れますけど。
うんうんうんうん。なんか、超熟成
の。そうそうそう。
うん。
それなんかもう、なんかこう、口コミ的なものをね、見ると、
うんうん、
コーヒーじゃないみたいな感じで、なんかこう。
うん。
だけど、興味はあるんですけど、まず普通のその、なんですかね、その、リコさん言ってるみたいな、
うんうんうん、
豆から行ってとか、その、うんうんうん、その段階を全然僕飲んだこともないのに、
うん、
これちょっと、レベル高すぎるわって思って。
確かに。
よしも思った。
1500円ぐらいやったら、
うん、
普通にちょっといい豆だったら、そのぐらい取られるとこあるんじゃないかな。あの、ブルーマウンテン。
はい。
ナンバーワンとかよく。
あ、ね、名前聞いたことあるんですけど、ナンバーワン、ナンバーワンとかですか、ブルーマウンテン。
そうそう、ブルーマウンテン、ブルーマン、ナンバーワンって確かついてたと思うんですけど。
うん、
それがその、まあ、コーヒーのブランドみたいな。やつで、うん、うん。その、お高いやつの代表みたいな。
あ、代表なんですか。
うん。
だから僕でも名前は聞いたことあるんですね。
うん。から、いくらぐらいかな。
あ、それやっぱそんな、そ
うか。結構、うん、すごい、その、ブルーマウンテン、その豆が入ったブレンドのやつとかは、
うん、
そこそこ、ね、どんなブレンドかわからんけど。
あ、魚沼さんがちょっと入った米みたいなもんですか。
そんな感じで。まあ、ね、ブレンドとかはそんなに高くなく売ってたりしますけど、はい、それだけっていうと多分そのぐらいの値段。取るんちゃうかなと思う。
マジっすか。
とか。うん。
まあ、だから、このね、その店とか、まあ、興味はあるんですよね。どんなんかなって、うん。でも、その、正直、その、コーヒー、しかもなんかその、普通にいっぱいのコーヒーじゃなさそうだったんですよね。なんか、むっちゃ少ない状態で。
はいはいはいはい。
で、何十分待たされて、まあ、待たされてっていうか、その待ってる間、ずっとなんかそのマスターのトークが聞けるらしいんですよ。
コーヒートークが。
そうなんですよ。それこそね、あの、ボンバーガーじゃないですけど、面白かったらいいかなと思うんですけど、ただその、
うん、
コーヒーマスターのトークが、多分全くわからないかったらね、うん、多分コーヒー好きがいかれるじゃないですか、みんな。
うんうんうん、
コーヒーマニア的な、ね、話やったら、ついていかないしなと思って、
うん、
まあ、まずあれですね、そういう豆のやつを、対戦したやつを。
紹介しますから。
あ、
言ってください。
あ、そうなんですよね。まあ、比較的ね。
うん。
その、教えてもらったら、近くやったら、まあ、車で行けるんやったら、僕、
うんうん。
行って、一回、ちょっと美味しいコーヒー飲んでみたいな。それ、だから、ブルーマウンテンナンバーワンとかじゃなくていいですよ、僕、全然。その、初心者コース的な。
初心者。
あるんですか、初心者。
そういったら、いろんな種類ありますから。
いや、そんないろんな種類ばーってあったら、絶対僕、わかんないじゃないですか。
その、おっちゃんに、
あ、
そこのおっちゃんに、普通に、初心者なんですけど、って。
大丈夫ですかね、そういう感じでも
全然。全然すごい気さくな感じの、
マジですか。
おっちゃんなんで。うん。
ほんとこれから好きみたいな感じ。
うん。だいたい 200g で、800円、
はい。
ぐらいのが、多いかな。
はい、200g っていうのはだいたい、何杯分って話です
か？かなぁ。
わかんないですよね、そのね。
そうそうそう。小袋、説明しづらい。
あ、はい。いいです、
まあ。結構ありますよ。
あ、ね、結構あるんやったら。結構、うん、飲めて800円でね、ちょっと小さな幸せをね、
うん、
買えたら、
そうそうそう、いいです。ちょっと贅沢気分。
ね。と、屋根裏メンバーでボードゲーム集まった時に、もったいないな。それはちょっともったいない。
いいじゃない。
いや、そんな、なんかこう、ちょっとなんかこう、いいじゃないですか、セレブ的な気分。
うん、ちょっといいコーヒー仕入れて、みたいな。
いや、そんなメンツじゃないんで。いや、でもね、ちょっと美味しかったら、屋根裏メンバーにおすすめを
こう。うん、って。やるな、ペガ、みたいな。
いや、そうそう。
なると思いますよ。
コーヒー、どこが違うって言っても、あれです、口では説明できないですよね。
嫌味がないっていうぐらいしか言い方が。
難しいな。
できないんですけど。うんうんうん、そ飲んで、まあ、誰でも飲めるやろうなっていう。
うん。
要するに、その、嫌い、嫌っていう人の、その嫌って言われる部分を、
はいはいはい。
取り除いた感じやと思います。
あ、結構わかりやすいですね、それ。そ
う。うん、もうすっと飲める。
うんうん。
コーヒーは絶対ミルクと砂糖入れな飲まれへんっていう人でも、ストレートで飲めるっていう、感じ、かな、
うん、うんうん。いやー、これ、ちょっと僕、そのコーヒーと、あとは、Kindle で京極夏彦で行きます、ね。あ、いや、京極夏彦はでもあれですか、もう、漏れの箱はあかん。
あれ、シリーズの確か2作目かなんかやと思うんで。
いや、もう、細かく教えてくれなくて、絶
対。読み始めたらすぐ。
ああ、出てくるんですよね。もうすぐ毛量が。
いや、ほーって泣きますよ。
いや、間違った。あの、バリスタの、あの、方でいいです。
タレーランの方ね。
そう、タレーラン
の。もうでも、ほーのイメージしかなくて、タレーランも忘れかけてる
んですよ。そう、タッとかね。それもなんか電車の中で、その箱で、女の子が、で、人形がとか、むっちゃインパクトあるじゃないですか、うん、そのなんか。
めちゃめちゃある。
ありますよね。
うん。
ガガガガ、もうコーヒー頭いっぱいになってたのに、もうすぐまた。
また箱が戻って。
出てきますよ、俺。
そういうトラウマを残すような、小説ですよ。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは、僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！信じて！あなたの望む、あなた自身の世界を！
ボーカリストの田山くん、グレイビーストーリー。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
夏ですしね、今。
ああ、それいいかもしれない。
ちょっとね、
怖い話とかね。
ちょっと感じがね。階段ではないんですよね、ないですけど。
階段ではない。
うん。
ちょっと読むの時間かかりますけどね。
やっぱりあれですか。僕、すごい遅いんですけど、読むの。
うんうん。
リコさんでどれぐらいで読まれるって、まあ、ページ数にもよると思うんですけど、一冊。
うん、
普通の書？
まあ、買ってきた本はその日のうちに。
マジっすか？
読み切る。
マジっす
か？京極夏彦さすがに何日かかる。まあでもね、読み出すと止まらない。
まあまあ、わかります。
ですよ。
気になりますもんね。
京極夏彦分厚いんですけど、
うん、
さっき言った通り、読みやすいんで、
うん、
サクサク読めていく感じなんですよね。変にひねくれた表現とかもそんなに使わないし。
あ、いいですね。
うん。だからなんかの小説面白そうやなと思って買ったんですけど、はい、それ全然読めなくって、一応最後まで読んだけど、
うん、
それ読むのに2週間ぐらいかかった。
なんか、そういえば、相性じゃないですけど、なんか。
そう、相性やと思います。
僕もなんか、 なんか、頭に入ってこないっていうかね、なんか、もしは読んでるけど頭に入ってこないみたいなのがたまにありますよね。
うんうん、そう。もうこの人何やってるかわかんないみたいな、途中でムカついてくるんですよ、ね。なんか、イラってしてて。
まあ、ありますよね、それ。
ちょっと、なんかシリーズ結構出てるやつやから、はい、いけるかなと思って買ってみたんですけど、うん、あかんかった。合わへんかったわ。
で、やっぱり本もね、出会いですよね。
うん。
あと、ね、それで読みやすいっていうのはいいですね。うん。まあでも、あれです。まず、猛烈の箱を読もうと思ったら、
うん。
Kindle を買わない。Kindle か、まあ、タブレット的なものを、ね、うん、買わないと、分厚いのはちょっとね。
まあ、まあでも今ほら、一巻丸々じゃなくて、こう、上中下とかで売ってるんで。
あ、買える。
大丈夫
です。買えるのか。
確か、シリーズの一作目が、うぶめの夏っていうやつで、
うん。
二作目が、毛量の箱やったんじゃなかったかな。
いやもうね、正直言いますよ。もうすごく気になってしまってるんですよ、もう。
ね。もうこれは読むしかないと。
気にするな。うぶめって、ちなみに、どんな感じですか？
まあ、
難しい字。
いえ、そうですね。この産めは難しい字ですね。妖怪というか幽霊現象みたいなので産めっていうのはしてはります？
全く知らないです。どかまいたちとかみたいなんですか？
女の人が、まあ、夜道とか歩いてたら、はい、女の人が赤ちゃんを抱いて立ってると、はい、怖い話ですけどいいですか？
もう今、ちょっと、もう今、効率的かけてるんですけど、いや、もう大丈夫。乗りかかった船なんで。
軽く、まあ、その、赤ちゃんを抱いてくださいって言ってきて、まあその、まあ女の人は、こう、なんで着物の裾がすごい汚れてる。まあ要するに産後の日立ちかなんかが悪くて死んでしまった女の人が、うん、まあ自分の赤ちゃんを、うん、まあ預けてくるみたいな。まあそういうのが産めっていうのも、産む女とかって書く。
はいはいはい。
昔ながらのその、霊現象というか、
うん、
まあ話があるんですけど、まあそれの、それと、まあ、その話も出てくるんですけど、この産めは、ちょっと、難しい感じで、うん、確か、骨格調かなんか書いたと思うんですけど、調べてみよう。こう、あ、そうそう、しゅうとめっていう字、
はいはいはい、
女編に古いに、獲得の格に、
はい、
鳥、で、産め
の。それでそうって読むか。
うん。なんか確かその中でも、なんでこういう字が当たるのか、みたいな話も、
なんかでもその、元々の話を聞いて、
うん、
今聞いたじゃないですか。
うんうん、
うん。もう、文明から読まない方がいいんじゃないですか、もうすでに僕は。
え？
毛量の箱を行くまでにも、ちょっと怖いんですけど、
そう。そうかな。もう、文明そんなに、やっぱでも入りとしては文明の夏から読んだ方が。
いいですか。
ね、話の、物語の関係性がよくわかるので、やっぱりね。
避けては通れないね。
そうそう。産めの夏は、その、女の人がもうずっと何十ヶ月も、妊娠し続けてるっていうか、産む様子がなく、ずっと妊娠してるっていう話なんです。
何ですか、それは。すごいですよ、
うん。で、それを、まあ、解決していくんですけど、でその2番目が、ほうってやつです。シリーズの2番目が
、うん。僕も同じことになるんじゃないですか、リコさんと。
うん。ね、ぜひなってほしい。
いや。やめろ部屋で語り出したら、なってるってことですよね。
うん。
まあまあまあ、京極夏彦。まあまあ、まあ、正直ちょっと気になってるんでね。ちょっと読みたいなと。うん、あとコーヒー。
コーヒーと。
思いますね。まあ、うん、まあなんか全部気になりますね、今日紹介してもらったのは。みなとも。
みなとも、ほんと、読みやすいやつなんで。
だから正直ね、一番やっぱし、うん、そのバリスタ、名前はいつも、うん、さっきから忘れて
た。タレーラン。
タレーランから、うん、から。
タレーラン。まあ、そうですね、一番とっつきやすいの、これ。
うん。3巻までですね。
うん、3巻までやし。
そっからちょっといいかな。
怖い話は出てこないし。
うん。
うん。
いや、なんか本当にね、いや、なんか、映画でも、まあ、ホラーはちょっと苦手なんですけど、でも、まあ、見れるようになったんですけど、ね、うん、やっぱり、本の、なんですかね、怖いやつとかは、
うんうんうん。
まあ、別にその、ホラーじゃなくても、 なんていうんですかね、人間が怖い話とかあるじゃないですか、結構。
はいはいはい、
黒い家とかなんか。
ああ。
ああいうのとかも、
ね。岸優介さんですね。
はい。
あの人も大好きなんです。
大好きなんすか大好きなんすか
そうです、そうです。
ああいうのってなんか、ものすごく来るんですよね、読んでて。
来ますね、岸さんは。うん。
まあ、だから、ホラーじゃなくても怖いんですよ。本の方がなんかいろいろ。
うん。
まあまあ、タレなんから行こうかな。
タレなんから、その軽い感じから。
はい、行こうかなと思うんですけど。まあ、ちょっと、最後にね、またちょっと。
はい、はい。
ゲスト会なのでちょっと申し訳ないんですけど、うん、ちょっとまた告知をさせていただきたいんですけど、
はいはいはい。
前回もね、告知させていただいたんですけど、
はい。
トークライブに、僕、ゲストなんですけど、出させていただくことになって、
うん、まあ、行けない。
え？
行けない。
行けない
行けない日なんですか。
行けない日。ああ、まあ、全然ですけど、今月の、30日土曜日ですね。
ですね。
関西ゲームトークボリューム1ということで、
はい。
リコさんもね、一緒に番組やられている沢田信也さん、狭くて浅いやつら、
うんうん。
と、まあ僕も出させていただいて、あと、ボードゲーム研究室の、第一研究員川崎さんと、暴走ボードゲームボードの浩二さんと、うん、モグラジの宮野さん。5人ゲストで司会が、炭酸ファブリークの浅津さんということで、やらせていただくんですけども。
はい。
来てくれないですか
行きたいんですけどね。ボードゲームね。
そうなんですよ。ね、一回、リコさんとも、
うん、
ね、ボードゲーム、僕、実際遊ばせてもらって、普段あれですよね、うん、ボードゲームってそんなにやらない。
やらないですね。持ってない。
で、ね、やってみて、どうですよ。楽しかったですか。
めっちゃ面白い。最初、確か人狼を、全然ボードゲーム知らない時に人狼をやるからって言って誘ってもらって、行って、
はい、うん、
何これ、面白いやんってなったんですけど、あれ結構まあ人数多いのが必要っていうか、うん、
はいはい、
あんまりこう日常に入ってくる感じしないっていうか、
うんうんうん、そうですね。
大人数で遊ぶものっていう感じする。
はいはいはい。
じゃないですか。うん、でまあ別に、機会があったらやろうぐらいの、
うん、
入れてもらおうぐらいの感じだったんですけど、
はいはい、
まあ、最近ね、
うん、
佐藤さんとかもすごい揃えてはるし、
うんうん、そうですね、
うん、なんかみんなどんどんハマっていくみたいなで確かにやってみたらすごいね、
うん、
簡単なやつから複雑なやつまであって、
ね、
まあ、いろんな人と遊べるなっていう感じなんで、
うん、
いいやんめっちゃ。
そうなんですよ。だからね、まあ正直、リコさんぐらいのボードゲームちょっとやってみて、どんなかなっていうような人も、ぜひ来ていただきたいイベントなんですね。
いや、全然いいと思いますけどね。うん、知らんから行ったらあかんみたいなのって全然ない。
そうそうそう。
うん、
まあちょっと興味ある方でも、
うんうん、
まあ、まあ逆に普段からボードゲームやられてる方も、もうみんなちょっと来ていただきたいなって。うん、
あとね、友達とやりたいけど友達が乗り気じゃないみたいな人
は、あ、そうです。
誘って行ってもらったら、
うんうんうん、
説得、自分が説得するより
、そうそうそう。
なんか面白さが伝わるっていうか。
そう。で、伝わりますし、
ね、
うん。正直その、まあ、その友達連れていただいても、まあ、3人とか4人とかね、でしか遊べないとかいうものもあったりもするんですけど、
うん、
ボードゲームって。
うんうんうん、
そういうのも、どういうとこに行ったら、
うん、
遊べるかですよね。その、友達以外、例えば、まあ、ゲーム会とかそういうのあるんですけども、
うんうんうん、
あとは、まあ、実際、店舗で、
うんうん、
プレイ、ボードプレイ、え、なんだね、ボードゲームのプレイって言ったら、プレイスペース。
はいはいはいはい。
そういうのもあったりとかね。で、実際そういうのも行くのちょっと怖かったりするじゃないですか、その全然知らなかったら。
なんか、店入った途端になんか白い目で見られ
る。そうそうそう。実際僕なんかね、どっちかというとそういう立場なんですよね。その、まあ、身内というか友達同士でちょっとやってるだけで、逆にその友達と連絡取れないときは遊べないよみたいな感じなんですけど、
うん、
ちょっと、どうなん、行ったことないしなーって二の足踏んでる感じだったりするんですけど。
なんかそういうのってこう常連さんで固まってるイメージあるから、
うんうんうん、
入っていって知らん人入っていったら誰お前みたいな顔されるんちゃうかなみたいな感じありますよね。
だその辺をね、やっぱり、普段からそういうゲーム会開いてる方とか、詳しい、ね、そういうとこ遊んでる方とかも、一緒に出て、ゲスト出てますんで、まあ僕も、そういうの聞いていってね、どうしたらいいかなって、そういうのも多分話として出てくると思うんで、 まあ、ぜひぜひね、こう、来ていただきたいなと。
ね。
そうなんですよ。で、一応、場所が大阪の、ロフトプラスワンウエスト。
はいはい。
っていうところなんですけど、はいはいはい、まあ、前売り券が今絶賛発売中で1500円。当日が2000円。で、ともにこれ飲食代が別ということで、
はいはい。
ちょっと、まあ、ワンオーダー500円以上していただかないとダメなんですけども、まあ、ここはお店はなんか食事をして、食べながら、そのトークを聞くというようなスタイルなんで、ちょっとお昼時なんで、お昼ご飯を食べながらっていう感じで、
ああ。
来てた。
余計、なんか、ちょっと真剣にがっつり見るより、そういうね、ワンクッションあった方が、
そうなんですよ。
見やすいし、喋る方も喋りやすい。
そうなんですよ、僕ね。
めっちゃギンギンにこう見られて、喋るのって結構、
そうなんですよ。
しんどくないですか。
いや、っていうかね、
うん。
僕、正直、
うん、
めちゃめちゃ、上がり症なんですよ。
おぉ。
だからどうしようかなって。もうちょっとやばになってますけど。もうやばになってますけどね。これ、本当にね、まあ、前回ちょっとね、今ちょっと喋ったんですけど、もうモニターの前で、人がいないところで、うん、こうやって、深夜にボソボソっと喋ってる、ね、仲のいい人と喋ってる、だから喋れるっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
もう正直ね、あるじゃないですか。なんか昔からその、まあ、例えば、クラブ活動とか始めるって言って、もう新入部に入ったりしたら、挨拶、自己紹介とかあるじゃないですか。
うんうんうん。
もうあの規模でもダメなんですよ、僕。
もうね、確かにあれは、しんどい。嫌な瞬間ではあります
よ。そうでしょう。順番までで僕何しようか、何言えばいいんかなって。で、まあ、5人以上に見つめられるともう固まってしまうっていう感じなんですけど。
はい。
ただね、他の方が結構、そういうの慣れてる方とかも、いてはりますし、僕はだからちょっと横からね。
一人じゃないから。
そうっす。
大丈夫ですよ。
大丈夫。まあ大丈夫なんですけど、屋根裏のリスナーは、お味方ですよね、僕の。一人でも多く。一人でも多く。来ていただきたい。
頑張れ、ペガ
って。そうそうそう。頑張れ、負けるからって。
うちわにペガって
感じ。ああ、そういうのですか。
キラキラうちわみたいな。
ジャニーズ的な。
ペガって。屋根裏って書いて。
ちょっと恥ずかしすぎるんです
よ。なんかペガさん何仕込んできてんのみたいな。
アラフォーのおっさんにそれはちょっと厳しい。
まあ、投げてる方もおっちゃんなんでしょ。
おまじで。おっちゃん同士で。
おっちゃん同士で。
まあ、いいですよ。僕全然おっちゃん好きなんでね。ありがたいんですけど。いや、まあ、だからそうやって、リコさん言ってるみたいに、そうやって、喋りながら、食べながら
食べながら。
食べながら、僕ら喋る感じなんで。
うんうんうん。
まあ、僕もちょっと、またちょっと緊張もほぐれるか、ほぐれるっていうか、マシかなっていう感じもしますんで。
やっぱこう、自分をよく見せたいとか、ちゃんとしっかりせなあかんちゃうかって思うと、うん、多分緊張すると思うんで。
うん。
もういつもと変わらん感じで。
いいんですか？
みんな聞いてるか聞いてないか分かれへんけど、まあ、やっとこうみたいな感じでやったら、自然体で喋れると。
アドバイス。もうそうしますよ。
こんなん大したことじゃないねんって思いながら。
そう、そうですね。
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
でも普段よりしっかり喋らなあかんとか、噛んだあかんとか思うと多分噛むと思うんで。
これ以上噛んだどうなんすか今。
だから今の、これ以上もうないからいいやっていう。
あ、
いつもの自分でいいやって。
そうですね。
いけば大丈夫っす。
ありがとうございます。本当に横言っといてほしいぐらいですか本当
大丈夫大丈夫。やれるよっていう。
いや、まあまあね。いや、まあまあ、だから佐々さんがいるんで、ちょっとまあ心強いですよ。
本当ね、仲間がいっぱいいるから。
うん。川崎さんもいますよね。みんないるんで。うん、まあだからね、僕その本当に、まあ緊張もするんですけど、
うん、
それでもなんで実際ね、こうやって出るってなったかって言ったら、このイベント自体がすごい面白そうだったんで、僕自体が聞いて、だからもう参加したいなって思ったんで、
うん、
まあだから本当に、リコさんみたいにちょっと予定とか、遠方の方はね、残念というかあれなんですけど、まあもし予定があって興味がある方は、ぜひ来ていただきたいなと。でまあその、まあ、前売り券に関しては、リンク貼っておきますので、また E プラスの方で購入できますので。
かっこいい。
なんかね、なんかこれかっこいいですよね。
プロっぽいじゃないですか。
プロっぽいですよね。全然喋りがプロっぽくないですけど。いや、まあまあ、そういう感じで、もうちょっと時間の方が名残惜しいんですけど。
はいはい、
来てしまいましたという感じで、
はい、
締めさせていただいてもよろしいですかね。
はい。こんなんでよかったんでしょうか。
全然いいんじゃないですかね。皆さんね、ゲストの方こんなんでよかったって言うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、リスナーの方は、まあ、多分僕一緒だと思うんですけど、僕はすごい楽しかったんで。
あ、そうですか、よかった。
全然問題ないと思いますよ。
うん。
ただね、もう、法を手が何回言うんやって思われてるかもしれないですけど、今回かしては。
コーヒーがホーヒーになってるんです
ね。ホーヒーって。ちょっとパニクリすぎてるだろうって。パニクって。まあちょっと楽しみさせていただきますね。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、そうですね、リコさんがゲストに来られていることで、
はいはい、
リコさんこうナレーション、リコさんのナレーションから始まる、小笹山さんの曲なんですけど、
はい、
アルバム 6-1 エディションから、6です。
わあ。
僕だいぶ好きなんですけど、この6。
かっこいいですね。
かっこいいですよね、これね。
これは聴いてほしい。
街でかっこいいですよね、6ね。
めっちゃかっこいい。
ほんまに。僕も大好きな曲なんですけど。
うん。
小笹山さんからの CD のオンラインストア、リミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイも絶賛発売中ですし、そして、セカンドフルアルバム、灰の水曜日の方もよろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
なんて素敵な愛だろう。だから僕らを一人にしない。私は強い。それも素敵な夢。あなたはいつでも水をくれる。Dearest。
なり続けている痛みが恋しくてももう終わってしまったことと変わり果ててゆく心が苦しくてももう何もかも消えたろう。流れ落ちてゆく星を見た夜は遠く幼く輝きだけを見つけ出せることが生きる意味と一つ One, two, three, four, balance 数え上げてみたところで同じだけど間違いばかりだと思わなくてもいい。その体が受け止めてきたものでこれからを全て感じ取ればいい。その瞳が映し出すものこそが君の全てだと信じてやればいい。 One, two, three, four, five, passes 行き過ぎた夜は胸の奥ものは誰のためと問いかけてみて